出エジプト記第11章の1節から10節までをお読みいたします。主はモーセに言われた。私はなおもう一つの災いをファラオとエジプトに下す。その後王はあなたたちをここから去らせる。いや、その時にはあなたたちを一人残らずここから追い出す。あなたは民に告げ、男も女もそれぞれ隣人から金銀の装飾品を求めさせるがよい。主はこの民にエジプト人の好意を得させるようにされた。モーセその人もエジプトの国でファラオの家臣や民に大いに尊敬を受けていた。モーセは言った。主はこう言われた。真夜中ごろ、私はエジプトの中を進む。その時、エジプトの国中のウイゴが皆死ぬ。王座に座しているファラオのウイゴから、石臼を引く女奴隷のウイゴまで。また、家畜のウイゴもすべて死ぬ。大いなる叫びがエジプト全土に起こる。そのような叫びはかつてなかったし、再び起こることもない。しかし、イスラエルの人々に対しては、犬ですら人に向かっても家畜に向かってもうなり声を立てません。あなたたちは、これによって主がエジプトとイスラエルを区別しておられることを知るでしょう。あなたの家臣はすべて私のもとに下ってきて、あなたもあなたに従っている民も皆出て行ってくださいと、ひれ伏し頼むでしょう。その後で私は出て行きます。そしてモーセは憤然としてファラオのもとから退出した。主はモーセに言われた。ファラオはあなたたちの言うことを聞かない。そのため私はエジプトの国に大きな奇跡を行うようになる。モーセとアロンはファラオの前でこれらの奇跡をすべて行ったが、主がファラオの心を頑なにされたため、ファラオはイスラエルの人々を国から去らせなかった。ここまでです。神様によって新しい年を皆様とこのように迎えられたことを感謝いたします。今年もどうぞよろしくお願いいたします。少し遅い話題となりますけれども、新しい一年を迎えて、皆さんはどのような一年にしたいと思っておられますでしょうか。新しい課題への取り組みや、また自分自身、そして家族の健康など、それぞれの目標であったり、抱負であったりが与えられたという方もおられるのではないでしょうか。私はこの一年は、4月から伝道師として立たせていただく予定でいますので、これまで以上にこの1年間は日々の御言葉に向き合うこと、日々御言葉に向き合うことを私は1年の抱負としたいというふうに思いました。これまでもそのように取り組んできたつもりですけれども、今年はさらにそうした御言葉に集中して御言葉に取り組む、御言葉と向き合うという一年にしたい、そのように感じています。一年の初めに大体このように抱負を聞かれたり、皆さんの目標を聞かれたりすることもあると思うんですけども、少しここで、抱負と目標の違いを考えてみたいと思ったんです。辞書を開いてみますと、抱負というものはやり遂げたいと心の中にこう抱いているもの、考えや計画のことだというふうに書かれていました。また、目標というのを辞書で調べてみますと、行き着こうとして、設けた目当て、その目的として、行き着こうとして設けた目当てだというふうに書かれていました。辞書を読んだだけでもいまいちよくわからない、この違いがわからないなと思ったんですけども、これを、例えて、マラソンに例えるとするならばということで、ある方が説明していました。マラソンに例えるとするならば、今年の抱負は毎朝のランニングだと。 そしてその目標はマラソンでフルマラソンで完走することだというふうに書かれていたんですね。少し分かりやすいなと思いました。私自身の抱負は御言葉に日々向き合う、そしてその目標はキリストに従うということが私にとってはこの抱負であり、この目標だなというふうに感じたんです。毎朝のランニングをすることが、まあ、抱負であって、その目標はフルマラソンを完走することだというふうに言っていました。つまりたとえどんなに立派な抱負を念頭に掲げたとしても、それを日々実行していかなければそうした目標に到達することがないということにもなるというふうに思います。今年講座協会の主題を見てみますと、御言葉と祈りに生きるというふうになっていました。私たちの人生の目標をキリストに似たものとなる、主に結ばれて生きるということだとするならば、この場合の抱負は、どんなにわずかな時間であったとしても、日々御言葉を聞き、祈る時間を持つということになるのではないでしょうか。ですから、今朝もこのように、共に御言葉に聞き、祈る時間が与えられていることを大切にしていきたい、そのように思いますし、また、このような時間が私たちに許されている、与えられていることを心から感謝したい、そのように思います。昨年の1月から始めさせていただいた出エジプト記の学びも11章まで来ました。神がイスラエルの民を救い出すためにエジプトにもたらした10の災いの今日は最後の災いになります。モーセが語る神の言葉を聞き入れようとしないファラオのためにこれまでに9つの災いが起こっていきました。これまでの災いの中で、結果として人が死ぬということはあったのですが、直接人の命が奪われるということはありませんでした。しかし、今日書かれています最後の災いの中には、直接人の命が奪われるということが明らかにされている。大変恐ろしいもの、言葉がここに記されていました。エジプトの国中の子供が、死ぬという言葉が神によって語られたわけです。ファラオの遺言だけでなく、家臣やその奴隷たちも、そして家畜までも、エジプト中の遺言が死ぬという災いが、今日の11章の中に明らかにされています。しかし今日の11章は、その予告だけで終わっています。実際に、この災いが起こってくるのは、この後に出てきます12章の29節以降に記されていくわけですけれども、これまでの災いと同じように、神がモーセを通して災いが起こることが語られ、そして神の言葉が実現されていくのです。これまで見てきたように、災いの前に、出来事の前には必ず神の言葉があるわけです。この最後の災いの予告には、出エジプト、つまりイスラエルの人々がエジプトを脱出する時において、重要なことがいくつか語られています。3節には、主はこの民にエジプト人の行為を得させるようにされたと記されていました。これはエジプトを脱出する際にイスラエルの人々がこれまでの奴隷としての扱いに対する労働への対価として金や銀の装飾品が与えられるということです。しかもここで語られている言葉は主がエジプト人の恋を 得させるようにされたんだと主語として語られていました。出エジプト記の一章を見てみますと、イスラエルの人々はその数を増したためにエジプト人から剣をされ奴隷として扱われたということが書かれていますけれども、この11章において出エジプトをするとき、エジプト脱出においては労働に対する対価が支払われる、そのことのが記されていますし、また人々に好意を得させるようにされたのは主であるということがここで明らかにされていきます。イスラエルの民は労働に対する対価が支払われてエジプトから出ていくことになります。しかもこのことは銃の災いが起こる前、主がモーセに証明を与えられた時にすでにモーセに語られていました。3章の21節と22節を読んでみます。その時私はこの民にエジプト人の好意を得させるようにしよう。出国に際してあなたたちは何も持たずに出ることはない。女は皆隣近所や同居の女たちに金銀の装飾具や外套を求め、それを自分の息子娘の身につけさせ、エジプト人からの分取り物としなさい。モーセに神はイスラエルの人々を導き出せと命じたわけですけども、その時にすでにこのように神は語っておられました。奴隷として虐げられている人々を救い出す、それは単純に救い出すだけではなく、こうした対価が支払われてエジプトを出ていくことになるわけです。そして主がこの民に好意を得させるようにとされたという言葉がとても印象的です。イスラエルの人々が、またモーセが神の言葉に忠実に生きる姿勢、主に祈る姿勢、そうした忠実な行いを見て人々はモーセやイスラエルの民を尊敬していった、そのように私は思います。モーセの忠実な言葉に対する姿勢を見てエジプト人はイスラエルの民に対して尊敬を持っていったわけです。このことは使徒言行録に出てくる初代教会の人々の中にも起こっていきます。日々神を賛美していたために民全体から好意を寄せられたというふうに使徒言行録には記されていましたけれども、神の言葉に忠実に生きようとする姿勢の中で周りの人々からモーセやイスラエルの民は尊敬をされていった、そのようにここに記されています。さらに私がこの重要だと考える言葉は7節の後半に出てくる言葉です。主がエジプトとイスラエルを区別しておられることを知るでしょうというふうに記されています。これから起こる最後の災い、子供たちが死んでいくという恐ろしい災いが起こる前に、主がエジプトとイスラエルを区別しておられるということがここにも明らかにされています。イスラエルの人々には災いが及ばないということが記されているわけですが、そのためにはこの続く12章1節からに記される主の過ぎ越しの指示へとつながっていきます。この主の過ぎ越しは12章ですので次回に回したいと思いますけれども、子羊の血を家の入り口の柱に塗るという行為によって、この後行われていく最後の災いを過ぎ越すという意味が記されていきます。 神の裁きである最後の災いを過ぎ越すという意味、出来事が起こっていくわけです。この過ぎ越すという出来事は、私たちがキリストによる十字架の贖い、救い主が十字架で流されなければならなかった血についての意味を理解するために大変重要な出来事になっていきます。出エジプト記においては、エジプトの地にあってイスラエルの人々が最後の災いである神の裁きを免れるということをこの後経験することになっていくのです。その前にも神はイスラエルのためにその過ぎ越しの災い、過ぎ越しを言葉として語られているわけです。その結果、主がエジプトとイスラエルを区別しておられることを知ることになっていくわけです。最後の災いである神の裁きは、4節を見ますと次のように起こるということが記されていました。4節、主はこう言われた。真夜中ごろ、私はエジプトの中を進む。その時、エジプトの国中のウイゴは皆死ぬ。王座に座しているファラオのウイゴから、石臼を引く女奴隷のウイゴまで。また家畜のウイゴもすべて死ぬ。大いなる叫びが、エジプト全土に起こる。そのような叫びはかつてなかったし、再び起こることもない。最後の災いであるこの神の裁きは、暗闇の中、音もなく、ひっそりと静かに、神ご自身の手によって起こるということが記されているのです。私が以前にご紹介した映画、エクソダスという映画の中では、家々が密集している街並みの中で、家の窓からこぼれてくる小さな灯火が次々と消えていく。見えない黒い影に覆われていくように、端から順番に家の明かりが消えていく様子が描かれていました。やがて悲鳴と泣き叫ぶ声がエジプト全土に広がっていくという描写によって神がエジプトの中を進まれたという様子を映画の中で表現していました。とても印象的なシーンです。夜中寝静まっている中で端の家から明かりが順番に消されていく、そんな様子が映画の中では表現されていました。そのように神の裁きは静かに迫ってくるわけです。そしてすべての家、すべての人々に迫っていくわけです。たとえ家の中にいたとしても、またどんなに隠したとしても、その裁きから逃れることはできないわけです。そうした神の裁きは、家の中だけでなく、人々の心の奥底にまで、その支配は及んでいきます。決して神の裁きから免れることはできない。しかし、モーセが語る神の言葉を信じ、子羊の血をその家の入り口の柱に塗る、そうした行為によって、イスラエルの人々は神の裁きを過ぎ越していく、神の裁きを逃れていく、過ぎ越しを経験していくことになるわけです。今日の出エジプト記11章では、そうした災いが予告されているわけですけれども、その中にイスラエルの救いが記されているわけです。 このように神の出来事の前には必ず主の言葉があるのです。そのことは聖書のどこを読んでも明らかになっています。例えば天地創造においても、光あれ、こうして光があったと、まず神の言葉が出てくるわけです。またノアの箱舟や今日のモーセ、また預言者たちを通して神の言葉は語られ、やがてそれは実現していきました。クリスマスの出来事においても、御使いがマリアに現れ、受胎告知が語られていったわけです。そうした言葉を受け止め、言葉を信じ、行動した人々によって神の救いは全世界へと広げられていった。神の言葉を信じた人々によって神の救いが告げ知らされていったわけです。今日の出エジプト記に戻るならば、もしモーセが神の言葉をイスラエルの人々に伝えていなかったらどうでしょうか。もしそれを聞いたイスラエルの長老たちが、すべての家々に、すべての民にこの杉越を伝えなかったらどうなっていたでしょうか。もしイスラエルの人々がそうした神の言葉を聞いても、その言葉を受け入れずに子羊の血を柱に塗るということを実行しなかったなら、神の杉越を経験することはできなかったわけです。少し個人的なことですが、私がこの献身というものを志したきっかけとなった御言葉をご紹介したいと思います。それはヤコブの手紙の1章22節です。短いのでお読みします。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。私はこの言葉をきっかけに、自分自身が御言葉を行う人になりたい、そんなふうに思いました。私はそれまで教会学校で、また講座教会の礼拝の中で神の言葉をたくさん聞いて育ってきたわけですけれども、しかしそうした言葉一つ一つを自分のものとしていなかったわけです。神様の言葉を聞いても、そのことを行うことをせずに、教会と自分の生活を切り分けていた、そんなふうに思います。しかしこのヤコブの手紙の1章22節に出てくるように、御言葉を行う人になりなさい、その言葉を聞いて私はそうした御言葉を行うものになりたい、そういうふうに示されたのが献身へのきっかけとなりました。ですから、今日のメッセージのタイトルを信じて行うという言葉にさせていただいたんですけれども、今日の出エジプト記に戻るならば、モーセのように言葉を信じて人々に伝える、聞いた人々はその言葉を信じて、言葉を行動していった、それによってイスラエルの人々に杉越という、神の裁きを杉越す経験をしていくことになったわけです。神の言葉は必ず実現します。神は出来事の前に必ず言葉を語られるわけです。信じて行うこと、それは決して難しいことや大きなことをするという意味ではありません。最初にお話ししたフルマラソンで完走することを目標とするのならば、毎朝のランニングをするということが抱負となるように、私たちがキリストに従い、キリストに似たものとなることが人生の目標だとするのであれば、私たちが毎日御言葉に聞き祈るということを 毎日行う。日々御言葉に聞き祈るということを実行すれば良いのだと思うのです。今年2016年、私たち講座教会には神様によって主題が与えられています。御言葉と祈りに生きる。私たちはこの主題を1年間大切にし、それを私たちの日々の生活の中において実行していきたいというふうに思うんです。今日も今朝もこの祈祷会に私たちは招かれ、そして御言葉に聞き祈る時間が与えられました。この1年間共に御言葉を聞き、共に祈る生活を歩んでいきたいと思います。一言お祈りをいたします。